田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
中野です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部の地域活性化 に取り組む北部産官会期待の2人が、はい、京都の田舎暮らしについて紹介します。
はい、今回もね、前回に引き続き特別ゲストとして、左京区産官地域の花瀬広ヶ原地域を担当されている課外期待の大木さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
大木です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ今回はですね、はい、早速ですけれども、大木隊 の、これまでの地域活性化の活動の内容をお伺いしていきたいなというふうに思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではもう早速聞いていきましょうか。うん、はい、まあ先ほど自己紹介にあったと思うんですけれども、うん、別所、花瀬、広川地域、まあ左京区の、まあ、北部産官のエリアで、大木さんは活動されていますけれども、うん、これまでもう約2年間グリーンですね、活動することになると思うんですけれども、はい、これまでどういった活動を大木さんはされてきたのか、ちょっとご説明していただいてもいいですか。
はい、私の活動としましては主にですね、まあ、地域の行事やイベントのお手伝い、ね、うん、それとまあ地域の、魅力の発信ですね、うん、そういったことを活動にしております、うん、はい、主にですけども、はい、
具体的にその行事のお手伝いというとどういう行事がやっぱりあり中心となって、
そうですね、一番大きい行事というか、まあ、神事なんですけども、うん、こちら、花瀬と広ヶ原で行われます、まあ、ご存知の方多いかもしれないですけども、うん、京都の方でした、うん、松上げという夏の、はいはいはい、日の神事が行われるんですけども、うん、そちらのお手伝いとか魅力の発信とかしております。
やっぱ松上げはだけど、そのどの時期だとかやっぱりあるだとか、その何ですか、はい、8月にやっぱりやるんです
ね。そうなんです、はい、8月のですね、花瀬で行われるのが8月15日、はい、まあ、例年ですと天候次第ちょっと変更になったりとかすることもあるんですけども、はい、で広がでは8月24日に行われてます。
はい、松上げってその高さってどんな感じ、どんなぐらい高さ、
ですね、はい、よくご存知で高さってそうなんです、トロギっていうですね、はい、すごい長い木の先にですね、はい、大傘っていうカゴのようなものを取り付けられて建てられるんですけども、はい、その高さが約20メーター、は
い、ああ結構高い、結構高いですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で、ね、参加するのは男性の方で、うん、その建てられた土木の方にですね、はい、の大傘に向けて、掘り上げ松っていう、まあ、松明に縄のようなものをでくくって、うん、ちょっと振り回せるような形にされて、それに火をつけたものをその大笠の方に入れられるっていう。
熱いですよね、
ただ。そう、持ってる時はね、そうでもないですけども、それが結構ね、はい、皆さん何十人って集まって投げられるんで、はい、うん、入らずに落ちてきたら近くをそう、
はい、ね、ちょっとね、やけどに気をつけて。
すごい豪快な。
ちなみにその花瀬と広川の松茸って、ちなみになんか違う点とか異なる点みたいなのは、
そうですね、ちょっとね、大笠、先ほどお話した大笠の形が違ったり細かいところはもちろんいろいろあるんですけども、うん、やっぱり中でもちょっと特徴的なのがですね、広川の松上げの方では、はい、ですね、松上げがですね、その今お話ししました掘上げ松を投げられて大笠に火が移って燃え盛ってきたら倒されるんです、うん、トロギョンガーンと。その後にですね、その倒された炎に棒を突っ込んでかき上げられるって突っ込みで言われることをされるんです。それがまず花瀬にはないことで、まあ、それがちょっと特徴的なのと、で、広ヶ原の場合、その後ですね、松上げのその突っ込みが終わった後に、近くに観音堂というお堂がありまして、そちらにですね、女性の方々、さっきに松上げの、開催された間、はい、踊りを踊られてるんですけども、 そこにですね合流されて、男女混ざって、はい、やっさこさい踊りというのを踊られるというのが特徴ですけど、はい、
そういうイベントの他にもなんか お手伝いとかいろんな活動されてると思うんですけど、他はどのような活動されてるんですか。みょうがとかなんか聞いたことあったんですけど、
そうなんです、こういった今お話したのは地域の伝統行事とかのお手伝いで、うんうん、あとそれと別でですね、やっぱり地域の、特産品とかの、発信で魅力発信とか、うんうん、開発等のお手伝いをしたりとかしてるんですけども、うんうん、 3地域それぞれいろいろされてるんですけども、その中で、うん、広河原では、明河、
明河、
ね、昔からその地域の広河原地域の方は、うん、お家の片隅とかに、うん、明河を植えてらっしゃって、ね、それを冬 の、 あの食料としてお漬物にされるしますけど、
はい、美味しそう。
そういったの、あの地域の味として魅力発信として、あの今加工されて販売されたりとかしてます。そういったお手伝いとか取材とかしたりとかしてますし、
だけど、はい、そのやっぱりこの前先日あの奥さんに話すとか、うん、いろいろその地域案内してもらったんですけど、うん、やっぱそういう明河の話もすごい面白いなと思いつつも、うん、もう結構衝撃的だったのが炭焼きの様子をすごい見学させてもらって。
あ、そうなんですよ、広がるんだよね。そうなんです、炭焼きも、はい、炭焼きもね頑張ってらっしゃいまして、うん、あの広がら、新炭再生集団という方々がですね、うん、昔あのこちらの広がらの主産業で炭焼きというのが、うん、行われたんですけども、ちょっと一旦途絶えたのを、うん、やはり伝統産業なんでもう一度再興させようということで、うん、今すごく取り組み頑張ってらっしゃって、倉松という名前で炭を、はい、販売されたりとかしております。
へえ、ちゃんとブランドみたいな感じで。
そうですね、もともとその昔その鞍馬の方に、うん、あの炭を作られたのを卸してらっしゃったというところから、
そういう歴史もあって、
はい、そうですね、はい、
背景もしっかりしてるんですね、はい、あ、すごいな。
それはだけど、ね、なかなかね、ちょっとそういう歴史的な背景を持ってると、はい、売る時にも、はい、はい、すごい強いアピールポイントになるんじゃないかなと思いますね。
他なんか地域の特産品とか取り組まれてると、まあ、聞いてたんですけど、
は
い、
あとですね、別所地域がですね、うんうん、あのこちらもあのすごく有名だったのがちまき笹と言いまして、
ちまき笹
笹なんですけども、はい、よく京都の和菓子屋さんとかで笹の包みであったりとか、 あ、 あとすごく有名なのは、うん、祇園祭、
祇園祭、
はい、うん、あの時にあの山鉾町の方で販売されてる、はい、あの薬除けちまき、うん、はい、あれを包んでるちまきがちまき笹って言うんですけども、あれがもともとですねすごく産地として有名だったんですけども、うん、笹って何十年かに回お花が咲くんですよ、
うんうんうん、
その時に一斉にですね笹が枯れてしまうという現象が起きまして、そ、うん、その後本来ですと新芽が、しばらくするとどんどん出て、どんどん育ってまた笹が取れるようになるんですけども、うん、いろいろ今世間でもよく問題になっている獣害ですね、鹿の食害で全てやっぱり新芽が食べられてもう全滅に近いような状態になってきまして、
何でも食べますからね、
はい、まあ、それをですね地域とか、うん、行政と、うん、まあ、京都大学さんが
協力して
、はい、協力して何とか再生をさせようという取り組みをされています。はい、
そこに大木さんも一緒になって、
まあ、そうですね、はい、お手伝いしたりとか取材したりとかそういった発信をしたりとかしてます。
すごいですね、はい、なんかみんないろんな人の、ね、協力して、はい、なんかそういう思いでこういうことが出来上がってるのかなと思いました。はい、大木さん今回でちょっとラジオ出てもらったのも、はい、次最後になるんですけど、はい、今日本日感想とかちょっともらっていいですか。
そうですね、2回放送させていただきまして、
はい、
すごく貴重な体験をさせて、こんなこと初めての体験ですのですごく緊張してます。で、うまくですね、お二人のサポートがあったんで、地域の魅力を知っていただくことができたかなと、本当にありがとうございました。
もっともっとねちょっと伝えたいこともあるんでね、はい、ぜひね、はい、次回に機会があれば、はい、出演していただければ、はい、と思います。
はい
はいはい、
ちなみに次回の放送は6月8日の放送となっています。
はい、6月8日何を話しましょうかってところですけど、はい、
またお楽しみということで、
またお楽しみに。では時間となってしまいました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。
さよなら。
ありがとうございました。